はるか話を今日は1年ぶりに女子会です。女子会といえば、さやかさんと京子さん。ちょっと自己紹介していただけますか。さやかさんからお願いします。
今更自己紹介ってちょっと困りますね。
1年ぶりやから。
1年ぶりだからね。まあ普段は、フランスの、まあ、南西フランスのアルビという町に住んでいて、まあ、毎年、大学の非常勤講師をしに、日本に、まあ、4ヶ月戻ってきている乾さやかです。
どこにお住まいですか今。
現在は、まあ、伊勢ですね。伊勢、三重県の伊勢。車でもう5分で伊勢っていうところですね。
アメリカにいらっしゃる方とか、伊勢ってどこって言われたら、三重ってどこって言われたら、
伊勢、三重って言うと、三重県は日本のちょうど真ん中のあたりにあって、それで、まあ、そんなに知られている県ではないんですが、まあ、一応有名なのは伊勢神宮という、天皇の先祖、ご先祖様が、まあ、祀られているという神社があるっていうところです。
忍者も有名。
あ、忍者も、そうですね。神社より忍者やな。今思った。三重県は何がすごいって、忍者の本拠地です。
伊賀ですね。
伊賀の忍者の発祥の地っていうかな、この世界に知られている忍者が、生まれたっていうか、まあ、活動していた、2派あるんですけれども、伊賀の忍者で有名ですね。やっぱり忍者と神社、多いですね。忍者と神社が、県としては確かに有名かなっていう感じですね。
はい、ありがとうございます。じゃあ、後でまた詳しくお話聞かせていただきますね。はいはい、京子さんはいかがですか？
はい、京子です。1年ぶり、皆さんお元気でしょうか？私はですね、麦子さんと一緒の大学に勤めてまして、さやかさんとも授業を一緒にやってる、まあ、普段は大学教員で、ですね、去年ですね、去年の4月から、国際交流センターの所長を拝命しまして、で3月1日から日本国境を開いて留学生もやってきて、送り出しは去年からやってるので、もうなんだかてんやわんやみたいな毎日を過ごしております。でそれから私は奈良県の生駒市在住なんですが、7月8日金曜日に安倍元首相の銃撃事件がありまして、でその大和西大寺、まさかこの名前がこんなに世界中で報道される日が来るなんてっていうのは本当に驚きなんですが、その大和西大寺駅は急行で2駅先、でその日たまたま近鉄奈良の方にその大和西大寺駅を通る電車に乗る用事がありまして、その事件から40分後ぐらいに駅着いて、ちょっと外ですね、電車から見たらパトカーと警官があって、ちょっと物々しい雰囲気がありましたというような、はい、奈良県もう田舎なんですけど、本当にまさかこんなことがっていう思いですね。
ありがとうございます。で、さやかさんも京子さんもそれぞれ、さやかさんは、ゆうたさんっていう中学校、
は
い、2年生の息子さんいらっしゃって、年に1回4ヶ月一緒に伊勢に戻ってきて、はい、学校に通っている、はい、そういうお話もあったというか伺います、はい。京子さん、直美さん5年生、はい、
小学校5年生になりました。さやかさんとことの共通点は、さやかさんはパートナーがフランスの人で、うん、うちはフィンランドの人なので、2人とも、まあ、ちょっとこう日本と違う国にルーツがあるという、まあ、そういう点がちょっと共通していて、まあ、ただうちの子はずっと日本で育ってるので、まあ、その辺はさやかさんとこのゆうたくんとはちょっと違うかなっていうので比べてみると面白いですよね、うん。
それで遥かなショーが始まってからずっと毎年ね、さやかさん、そして後ほど京子さんっていう3人で女子会をするようになって、子どもたちが小学校に入り、そして中学校国に来っていう、その成長を毎年追っているという、こう多文化比較もしながらというトークなんですが、さやかさんは今年もフランスのアルビから日本に来られて、道中、そしてどうですか？なんか、もう1年前って言ったら相当前な感じがして、この1年何があったの、今回は前回と何が違うんやろってなかなか思い出せないかもしれませんが。
そうですよね。もちろんコロナのことがあったので、一昨年、 はちょうど、まだ世の中がなんなんコロナみたいな時で、
3月だったからね。
そうです、3月、そうですね。で、まだ、ヨーロッパでちょっとコロナがあってなってすぐくらいの時に日本に来たので、初めてフランスが初めての、ロックダウンを行っている時に、おととしですね、は来て、で、ギリギリ日本とフランスの間を飛ぶ飛行機、最後の便にギリギリ乗って、それで到達したというのが、おととし。で、去年は、ちょっと、コロナのことも分かってきて、でも、まだ、ワクチンはなく、でも PCR 検査なんかはできるっていうような、時期だったんですね。それで去年は、でも去年も、もちろん一昨年はもうそんなでこう、もう何が起きてるかわからない。で、去年はもう少し落ち着いていたとはいえ、フランスの方でのコロナの、陽性者が多かったので、日本へ帰ってきた時に隔離っていうのを経験して、3日間、入国してすぐに隔離施設に入ったっていうのが、去年で、それでそれと比べると今年はずいぶん楽になったっていうか、そのコロナが消えたというわけではないわけですが、一昨年や去年のようなこう混乱がなくなったっていう意味でも、コロナっていうのがあって、こうワクチンができて、PCR 検査っていうのができて、順番違うんですね、PCR 検査でこう陽性陰性が分かるようになって、それでワクチンっていうのもできたから、打ってる人は打ってるっていう、こう状況になってちょっと落ち着いてっていう、でこう入国する時もファーストパス、
ファーストトラックかな、ファーストトラック
って、ファーストトラック
になんか入力してたらもうすぐに通してくれるんですよね。
あんまし言うほどすぐっていうスピードじゃないですか。ディズニーとか USJ とかのファーストパスと名前が似てる
から、わかります。
ちょっとそれと間違えるとだいぶ名前は近いけど異なるものなんですけれど。でも自分たちでこう事前に情報をアプリにアップロードしておくと、日本国内入った時に人がいちいちこう見なくても、アプリをパッと見せると、例えばPCR での検査はネガティブだという感じで、というふうにちょっと進んだ感じで、で今年はちょっと落ち着いてていいかなって思っていたら、2月の24日に、ロシアのウクライナ侵攻が起きて、それで私も今年も3月の終わりくらいに飛行機乗ったんですけれど、やっぱりロシアの上は、飛ばないということを、ヨーロッパの国は決めたということで、もちろんフランスもそこに入っていて、それでそれがちょうど決まった時に、じゃあどう行くのってこう、いろんな話があって、また昔みたいに、アラスカを経由して
アンカレッジね、
アンカレッジでアメリカへ飛んでアンカレッジへ行くんじゃないかとか、こういろいろな情報が
昔言ってたんですよね、アンカレッジ経由で、
そうですよ、
私1回だけ経験ない、
私は経験があって、なんかあそこおうどん屋さんが美味しいって有名でね、みんなアンカレッジ行ったらおうどん食べるっていう、決まりがあった。でまた久しぶりにアンカレッジ経由かと思っていたら、結局のところは、もうちょっと南を飛ぶということで、ウクライナの下を通って、であと、ロシア、ギリギリ国境南のあたりを飛んで、それでゴビ砂漠くらいを飛んでこう日本に入るという。で今は、またもっと南を飛ぶようになっているようで、っていうのはタジキスタンとかカザフスタンがロシア寄りの、発言っていうか、立場が今、ロシア寄りだということを明確にしたということで、私はだからカザフスタン、タジキスタンの上を飛んできたんですけれど、今はもうそこも飛ばないということで、もっと南を飛ぶようになってるみたいですね。なので今度、またフランスへ戻るときにはまたもうちょっと飛行機の時間伸びてるんかなみたいなね。
来るときは何時間かかったんですか？
来るときはね、でも意外にそのなんかどうかな、1時間くらい長いくらいだったかな、そんな長くもなく、で飛んでるときはもうそれこそ地図がこう飛んでますっていうだけなので、何がこう変わるっていうこともなく、ただ最初飛行機乗った時にプログラムが自動の通常のプログラムになってて、でこの経路を通りますって思いっきりロシアの上飛んでた。息子と一緒にこれロシア飛ぶって出てるけどみたいな。で飛び始めたらちゃんと南を飛んでロシアを避けて、日本に入ったっていう。なので今年はちょっとコロナのことで飛行機乗ってる人の数もどうかな、100人は は乗ってなかったけれど100人弱くらいは乗っていて、去年なんかは40人くらいしか乗ってなかったので、まあ、飛行機乗ってる人の数もちょっと増えたかなっていうような、感じで、まあ、コロナの面ではまあちょっと、まあ、通常通りではないけれど少し落ち着いたけれど、まあ、そのウクライナのことで今年はまたあのなんかちょっと軽く巻き込まれて、帰ってきたという感じになりましたね。
そのアルビーの街とかもあの今バカンスの時期かと思うんですけど、みんなも普通にマスク外して、
はい、もう
バカンスを楽しんでるって感じ。
はい、それ3月日本に来るもう前からあのマスクは外してよかったので、うん、もうマスクはなしでいるという感じ で、それこそ、私よりも後のこの6月ですね、つい最近日本に、まあ、久しぶりに戻ってきた、まあ、向こうで知り合いの日本人の友達なんかはもう完全にマスクつける習慣がなくなってるから、あの電車とか乗るときもマスクつけるの忘れたとか言って、うん、で日本はまだつけてるんやみたいな感じ、
みんなの視線が痛いみたいな、
そうですよな、あ持ってないマスクみたいなっていうくらい、もうあのマスクはあのなしでっていう感じ で、私の夫も、まあまあ、あのマスクをなるべくつけてっていうタイプの人なんですが、それでももう本当に誰もどこもでもつけてないから、つけてなくって、で久しぶりになんかちょっとなんとかな、なんかでちょっと薬局に用事があって、あマスク忘れたと思って、やっぱちょっと薬局はせないかやろうと思って行ったら、薬剤師さんもみんなマスクもつけてなかったわっていう感じでもう誰も何もつけてないんですが、このどうかな1週間か2週間くらいまたあのコロナの陽性者の数が増えてきていて、
すごく増えてます。
それで、あのまた公共の交通機関ですね、電車とか地下鉄みたいなものの中、バスとかこう閉じた空間ではマスクを、まあ、またすることになったかなるかっていうふうにまた話がなっているので、まあ、一旦もうね片付けて、なくなってたマスクまたちょっと出してきてつける場所も出てくるのかなという感じですが、まあ、基本的にはもうあの、まあ、例えばアルビのようなそんなすごい地下鉄に乗って生活するっていうような街ではないところでは、あの、まあ、ずっとマスクを使わないっていう生活があの続くんじゃないかなっていう感じですね。
うん、日本とはもう全然じゃ違いますね。日本は暑いけどマスクしながら汗だらだらかきながら歩くみたいな、
熱中症で死んだらいかんから外してくださいって政府が言うてるんですかね。
面白いです
よ。もうみんなお願いですから外してください、死にますみたいなね。
つけたり外したりするよりなんかつけっぱなしにしてしまうという習慣になってしまってますね。
外すとなんか どっかでなくなっちゃいそうみたいな、
うん、
そんな心配もあり、なかなかそのあたりは難しい。
学校はどうですか。あのまああのさやかさんは大学で今教えていて、でゆうたさんは中学校、
はい、
今年も通い始めて、
はいはいはいはい、
3ヶ月4ヶ月、
はい、
そう、それで1年ぶりの日本の学校、
マスクつけていきますよね。
そうそう、マスクつけていて、あだから例えばあのもう学校でもマスクはつけてないので、中学、フランスの中学、
あフランスはね、
フランスの中学では、うん、もうマスクは、つけなくてもいいけどつけてもいいっていうようなこう時に、日本に移動して、で日本ではそれこそまだね、京子さんのとこもそうじゃないのかなと思うんですが、給食はまだあの黙食
っていうか、黙食、喋らない、
喋らないで食べて、でしかもあのパーテンションでこうして机を囲って、うん、それでまあもう喋らないで食べるっていう状況マスクで、それ以外はあのマスクつけてっていうことなので、まあ、フランスからも来るとちょっとね、あのびっくりするっていうこともないんだと思うんですが、まあ、随分状況が違うかなっていう。でそれであの息子曰く、もともと制服なところに、でまあ、髪型も大体決まってますよね、日本の場合は。男の子はこんなんでとか、女の子は髪の毛長かったら結んでとか、でそこに、マスクしてるともうみんなが一緒に見えるっていう。
あでも
最初の頃最初の頃で、それこそねフランスだったらそれこそ肌の色から、まあ、服も自由だからみんな自分の着たい服を着て、それでもマスクも外してたっていう状況の、まあまあ、こう視覚的にも多様だったフランスから日本に来たら、なんかみんなが同じ服に同じエアスタイルに
マ
ス
クまでして、
もう目しか出てないから、もう特になんかもうママ女子とかもう誰が誰かわからないよって言って
あ、でもあるじゃないですか。あの、私たちも対面で授業してて、なんかマスクしてるからなんか誰が誰やら分かんないみたいな。
そうですね。それで服まで一緒なわけですからね。うん、
それは大変だ。
もう全部一緒に見えるみたいな。
まだ小学生はね、私服だから。
あ、そうですね。
個性がまだちょっと出てるけど。
うん、ね、それでこう持ち物なんかもちょっとやっぱりその子のこうね、あるけど、その中学だと思う、ね、制服でマスクまで目しか出てないから。もうなんか、もう女子は誰が誰で、なんか今ちょっと全体的に女の子、まあ、それぞれまあ流行りがあると思うんですが、この間もちょっと授業参観みたいなの見に行ったら、なんか女子はみんな髪の毛を伸ばして、くくってる子が、結んでる子が多いんですね。で、前髪はあるっていう感じでね。うんうん、ってなるともうみんな言う通りは全部一緒に見える
そっか、目しか見えないし、
目しか見えなくて、しかもそのやっぱ女の子の間でなんかね、やっぱその、まあ、流行りっていうか、うんうん、が多分あって、そのみんなが前髪があって後ろ一つにくくってるっていう子が大半で、まあ、言ったらそのショートヘアも禁止ではないはずなんですけれど、ショートヘアの女の子がもう多分 ほとんどいなかった。みんな髪の毛が長くって前髪があるって感じだったので、もうなんか確かにって思ってね、あのその結んでる髪の毛のちょっとなんか長さの違いで違いが分かるかなっていうくらいの感じでもう、あ、ちょっと確かにこれはちょっともう誰が誰か分からないかもなと思ったっていう、まあ、日本はそういう感じですね。
京子さんのところはどうですか、小学校、あ、変わったなとか、いやこの3年間やっぱりって、
もう2年続いてるのでね、もうなんか慣れたというか、でもやっぱマスクはちょっとでもこう快適なものみたいな布マスクですけどね。
うん、
でも布マスクだと洗わなあかんっていうのがあって、私自身はめんどくさいんで、あの不織布の使い捨てるの使ってるんですけど、なんかどんどんこう毎日、ね、娘が使ってると、あの洗面所にちょっとビニール袋置いて、ここに別に入れて、それを私が洗うみたいにしてて、溜まっていくみたいな洗わないとみたいな、なんかそういうので、コロナになって余計な仕事が増えたなとかいうのは思いますよね。まあでも
結構、小学生とか見たら水筒結構大きいの持って歩いてたりとか見かけるんですけど、どうなんですか、持っていくんですか。
ランドセル問題、そう、ランドセル問題はね、やっぱりずっとあって、それにやっぱコロナで、あの、まあ、タブレットと言いながらちっちゃい PC ですよね、ノート PC、でそれを持っていかないといけないので、また荷物が増えたみたいな。夏だと絶対に、まあ、うちの子は 800ml、 0.8 リットルちょっとの水筒なんですけれども、まあ、それも持ってっていうので、まあまあ、まだうちの子はあの体が大きくて、もう150センチ超えたっていう話は先ほどもね、あの収録前ちょっとしましたけど、結構体大きいので、まあ、それで担げるのはね、担げるんですけど、ちっちゃいサイズの子だったらめっちゃ大変だなみたいな。
この夏大変でしょうね。結構800って言ったら重いですよね。
重いです。それプラスその PC を毎日持っていくみたいな、それだ、学校に置かないですね、確かにね。持って帰ってきて持っていくみたいなことをしてるので、それはまあもちろんね、こうオンライン関係でだいぶそれが普通になって、何かあったらもう Google クラスルームで課題も出てみたいな、そういうので対応できるんですけど、余計な荷物が増えたっていうのではちょっとやっぱ子どもたちにとってはかわいそうっていうのは思いますね。
でこの暑さやし、
そうですそうです、もう本当
に冷房してても窓開けなあかんし、っていう感じで、
まあ、うちの子のね、小学校は全教室あのクーラーついてるので、まあ、そういう意味ではいいでしょうけど、換気もせなあかんし、あ、そうそう、変わったとこといえばプールが2年ぶりに授業あります。
始まったんですか。
え、あのゆたくんはプールは、
あとね、中学ね、私が中学の時はプールあったんですけど、あのなくなってるんです、プール自体。
そうなんですか。
プール自体がないんだ。
で、もういつからだからなくなったのかわからないんですけれど、私の時はあったんですけど、なかったかと、コロナ関係なしでもプールはなしっていうことで。
なるほど。なんかうちの子はわーい水泳とか言うのですごい喜んでましたけどね。まあ、そんなにこうね、時間数はなかったんですけれど、でも今年は全国的にこうね、プールの水泳の授業が再開されたので、水着不足とかいうのがあったみたいですよ。スクール水着がないみたいな。
スクール水着っていうのはみんな制服みたいに同じってこと？
紺色のやつで別に指定はないんですよね。で最近ちょっとこうセパレートの水着とかもこう出てきて、でうちの子はセパレートで、まあ、別におおへそが見えてるとかじゃないんですけど、
流行りもあるんや。
そうですね、あとラッシュガードって言って、長袖のやつで、上から羽織るものもあって、やっぱりそれもあった方がいいとかいうので、まあ、それはだいぶ前に買ってたので、うちの子あったんですけど、やっぱりママ友がなんか全然ないのとか言って、水着不足が全国的に、はい、あったみたいです。まあ、スクール水着ですけどね。
スクール水着ね。なるほど。
はい。